先日の講座、コマとコマの間で、短編というのは、短編でこう受賞するためには、結構生まれつきの才能に左右されて、努力の配慮をして、ほとんどないよという、そんな話をしたもんですから、今日はそんな話をしていきましょう。この番組は小説家鈴木喜一郎が講座で感じたこと、読んで面白かった本や映画を見て感じたことなど、小説講座での放課後の雑談をつらつら話していく番組です。鈴木は話すスピードがかなり遅いので 1.3 倍ぐらいに調整して聞いてください。小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ。まあ、イントロでちょっと話をしましたが、まあ、才能っていうのは、こう、英語ではギフトとタレントって言われるもので、その、タレントっていうのは、生まれた後、いろいろ努力して身につける部分があるんだけど、天分っていうのは、いわゆるギフト、持って生まれたものっていうもののことです。で、短編に関して言うと、そう、短編って結構大変だよっていう意味です。鈴木喜一郎小説講座。プロを目指そうっていう、そういう講座で、で、まあ、基本的にね、才能のない人向けに話をしてるんだ。だいたい僕と同じぐらいか僕より才能のない人向けに、その講義をしてるので、いや、そうするとやっぱ短編で受賞するのって大変だよっていう、まあ、そんな話をしてたら、まあ、なんでですかっていうようなことがちょこちょこっと出たもんですからね。短編っていうのは、まあ、どのぐらいのものを指すかっていうと、上限で原稿用紙50枚ぐらいだね。原稿用紙換算50枚ぐらいだから、4、5、2万文字か。だいたいそのぐらいまでのものです。で、これは、まあ、本にすると短編になる。で、これどういうことかというと、短いものほど、短ければ短いほど、素人のまぐれあたりっていうのはあるし、それから、短ければ短いほど形を揃えば、なんとなくらしいものができる。例えば、短歌だったらさ、五七五七七で、下の句に、それにつけても金の欲しさやってつけると、なんとなくらしくなんだ。古池や川いつ飛び込む水の音、それにつけても金の欲しさよっていうね。で、それにつけても金の欲しさよを、根岸の里のわび住まいっていうのに変えてもいい。古池や河津飛び込む水の音、ネギシの里の、それにつけても、ネギシの里のわび住まいってこうやってつけると、なんかそれっぽくなるっていう。で、短歌はそういうふうだけど、短編小説にもある程度の型っていうのは実はあります。短編小説の場合だと、まあ、50枚ぐらいだと、テーマを一つに絞り込む。視点者を一つに絞り込む。作品内時間を1日か2日の間に絞り込む。そして登場人物を絞り込む。まあ、一人では難しいので、だいたい3人から4人ぐらいにまとめ上げる。で、こういう形にして、起承転結で割り振っていくと、なんとなくそれっぽく、枚数を起承転結で割り振っていく。起承転結から上波9で割っていくと、なんとなくそれっぽいものができるということです。で、まあ、そうすると、素材と着想とで、にかかわらず、なんとなく形ができるようになるんだ。んで、このなんとなく形ができるっていうのが癖物で、取材しなくてもなんとなく形はできるし、着想でほぼほぼ全体の形が出来上がるし、らしいものが出来上がる。で、これはね、直しようがないっていうことが、現実です。つまり、着想と素材とで、作品の上限ってほぼほぼ決まってくるので、 そうすると、こう、まあそこそこの形のものができても、じゃあそれ以上のものをどうやったらいいかというと、これ直しようがないんだよね。ある程度のパターンが決まってるからということです。で、長編の場合、まあ、上限500枚として、400枚だと、10万文字か。で、そのぐらいになると、じゃあ、死後、20万文字だね。20万文字ぐらいになると、まあ、視点者は一人に絞った方がスッキリするけれど、まあ、もっといろんなバリエーションができます。ストーリーや登場人物がありきたりでも、その、設定を変えることによって、その違う物語にすることができる。例えば、そう、まあ、映画で例えるとね、その、竹取物語と、ローマの休日と、それから、E.T. っていうのは、みんな同じパターンの話です。奇襲遺留団という形で、どっか偉い人が下々のところに降りてきて、そして、そこで交流があって、そして元いた世界に帰っていくっていう、まあそういうものなんだけれど、これについて言うと、もう、そう。例えば、竹取物語っていうのは、育てたのは竹取の翁だよね。で、竹取物語でいう、竹取物語の、竹取の翁に相当するものが、ローマの休日だったら、グレゴリー・ペックなわけだ。んで、こういう具合に、同じストーリーでも素材を変えたり、あと取材力ね。僕は今話をしたのは映画の話をしてるけれど、同じストーリーでも、素材、舞台、そういったものを変えることにより、そして、映画の場合だと映像で、処理しますけれども、小説の場合だと取材力、背景取材、背景の取材の仕方などによってかなり掘り下げることができる。ということです。で、それから、その取材力だとか、そのキャラクターの作り方によっても、これもカバーできる。で、ストーリーで変化、新しいストーリーを作ることって、ストーリーで独自性を出すのは難しいけれど、キャラクターと、それからと、背景の取材力っていうのは、かなりバリエーションがあるので、ね、これに関して言うと、取材力というのは非常に努力で一番カバーできる部分ではあるので、で才能がなくても取材をきちっとやっておくと、らしいものに仕上がるということはあります。で、らしいものに仕上がるだけではなくて、ただらしいものに仕上がるだけではなくて、独自性も出しやすいということなので、努力の余地がかなりあるということです。だから、まあ、こう、まあそうは言っても実際に50枚の原稿用紙換算50枚、もう2万文字のものっていうのは普段書くことがないので、なかなか大変なような気はするけども、実は慣れてしまったあっという間に慣れてしまうので、だから、こう、50枚の、違う、2万文字のもの、短編を書けるようになったら、まあ、すぐにその長編を書けるようにシフトした方が、デビューは早いよっていう。で、デビューは手取り早いよっていうような、そんな話をしましたですな。もう本当に、小説講座の放課後らしい話だったけどね。YouTube からスーパーサンクスという投げ銭ができるようになりました。面白いとか役立ったとか思ったら、200円ぐらい投げ銭してください。チャンネル登録や通知をオンにしてくださると嬉しいです。この番組では、なぜあなたは小説家を目指すのか、今更聞けない小説の疑問ですとか、その他いろんな、どんなことでもいいです。テーマのお便りを募集しています。ノンテーマのお便りを募集しています。Google フォームで匿名ボックスを用意しました。概要欄からアクセスしてください。その時にラジオネームを書き添えてくださると嬉しいです。 鈴木喜一郎小説講座では随時受講生を募集しています。リモート対応で世界中どこにでも受講できます。江戸川乱歩賞や横溝正史賞、横領者新人賞など15年間で21人という圧倒的プロデビュー実績を誇っています。受講申し込みは概要欄からアクセスしてください。この番組は YouTube、ラジオトーク、Apple Podcast、Spotify、Amazon Music などのポッドキャストプラットフォームでも配信しています。というところで、小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ、そんなところで、ではではでは。